皆さんこんにちは。水曜オリジンチャンプルー始まりました。お届けしておりますのは劇団尾瀬金城理恵です。よろしくお願いします。今日はですね、リクエストのお二人がイベント出演のためお休みということなので、今日は代打でこの方が来ております。
はい、皆さんこんにちは。劇団ダブル OC 具志堅浩二です。お久しぶりです。
よろしくお願いします。
でないな、リエさんの番組始めましてですね。
そうそうですね、いくつかね代打は来ていただいてるんですけどね。
はい、
はい、初めまして、よろしくお願いいたします。はい、最近ね、私たち2人は一緒に CM 撮影を、先週してきたばかりなんですよ。ですよね。
はい、
このちょっとね、法律事務所の、CM で、はい、まあ亡くなった親がこの娘息子たちのために、財産の残してくれたねって、ちゃんと弁護士の先生に相談してやってくれたんだねみたいな感じの、まあ、流れなんですけど、それをね、ちょっと、はい、なんかコミカルな、ね、感じにやりましたよね。
やりましたね。
もう結構即興でね、CM の、台本は、ね、あったんだけども、結構即興でこういうパターンでやって、ああいうパターンでやってみたいなのね、やったりしました。
いろいろとやりましたよね。
そうそう、あと太陽が、太陽待ちとかしてて、で雲が流れるのを待ったりとかして、でそのこう太陽の光が綺麗に当たる角度をなんかいくつかちょっと確認して、最初は縁側で撮ってたのに、なんかだんだんちょっと違うところに位置を変えたりとかして、結構もうなんか段差をね登って、結構高い台になんか座ってなんかやったりとか、ちょっと怖いって感じのところもあったけど。朝早くから、
はい、
今帰仁村の、ね、枠川っていうところまで古民家を、ね、借りて、ちょっと撮影したんですよね。
いい場所でしたね。
そうそうそう、
とってもいい場所で、
なんか今はこの古民家は、まあ、普通の住宅だったところなんですけど、古民家は、はい、このなんかホテルのようにこう民泊っていうんですか、
民泊です
よね、という形でやってるところっていうことで、まあ、もう昔 の、 仏壇の形とかもそのまま残っていたりとかして、なんかね、キッチンも綺麗に整えられていて、
綺麗でしたね。
はい、テーブルもなんか掘りごたせてなんか座れるような形になってたりとかして、なんか一回 ね、 ね、泊まりに行ってみたいなっていう感じはしましたね。
泊まりたくなりますよ
ね。でも私たちが撮影はしたのは本当にね、朝早くから、はい、お昼過ぎぐらいまでだったんですけども、他の日はお客さんがもう予約入ってるということで、
ね、
もうそれしかあげられないって、ね、いうことだったので、大急ぎで、ね、撮りましたよね。
無事天気もね、
そうそう、本当に恵まれ て、 て本当に良かったなっていう感じでしたよね。この浩二さんですね、
はい、
久しぶりに、まあ、はい、この間の CM も兼ねて、はい、まあ、久しぶりに会ったんですけれども、
はい、
まあ、浩二さんは劇団 WOC っていうね、
はい、
私たちオリジンの、なんか社会人としても本職はまた別にあって、それでもこう舞台に立ちたいっていうね、はい、メンバーたちが集まってる、
はい、
WOC に入ったんですけれども、
そうですね、はい、
もう入ってどれくらいになります？
5年です。
あ、5年になるんだ、
まあ、5年過ぎましたね、うん、まあ、そうですね、
まあ、最初はね、琉球超人っていう市民劇で娘さんが出て、
は
い、で娘さんの送迎をしているだけだったのに、私たちが、お父さん出ませんかって声をかけてね、ちょうどこの主人公のお父さんの役が、はいはい、なかなかいなかったんですよね。もう本当に10代から、まあ、50代60代まで全然募集はしてたけれども、なかなか、まあ、上の層っていうのが集まらなくて、
はい、
でもうみんなで具志堅さんいいんじゃないみたいな話になって
確かに理恵さんや新谷さんやら劇団の方の視線がね、あれなんか自分目がよく合うなって思ってたら、いや声かけられた時は正直びっくりしました。
でもなんか声かけた後なんかふつふつとなんか気持ちやりたいという気持ちが出てきたっていう感じでしたよね。
意外と、全然このノーっていう感情はなくて、いいのみたいな感じで、
もうね、一度ちょっと台本とりあえず読んでみてくださいみたいな感じでできるかどうか、
ね、いやまさかね、主人公ってそりゃセリフもね、 まさかでしょうと思って、うんうんうん、ちょっとした役ぐらいにしか考えてなくて、
うんうん、そしたらもう本当にメインの役だった
ら、ね、がっつりでしょでセリフいっぱいあるし、うん、うわーこれはどうしようと思ったけど、うん、でもいやもうできないっていうのは何もなくてとにかくやるしかないって、
うんうん
う
ん、
もうそれしかなかったですね、
うんうん、ね娘さんもね頑張っていたし
そうですねやっぱり娘がいたからっていうのもあったんですよね、
う
ん、
ああそうですよね
ここで引いたらちょっとねいやあの時本当不思議な気持ちでしたよう
ん
自分がこうやって声かけられるって思わないし、
うんうん、
で自分があ何も思わずとにかくやってみようと思って、
はいはいはい、
やって、
うん、
あでもあの1ヶ月は相当濃厚でしたね
そうですよねもうあともうセリフも長かいし結構多いからなかなかねもう覚えるのも大変だったと思いますけれども
、ね、初めてだったのが通し稽古の時に、うんうん、頭が真っ白になって、
うん、
もう本当にセリフが飛ぶっていうのはこういうことなんだなと思って焦りましたよ
でもそれをね通し稽古とかで経験してたから良かったですよね、うん、
ですよね、
うん、本番でこれやったら本当大変なこと誰も助けられない
ね、ねですよねいやいやその流れから、
うん、
今日まで
そうですねあの WOC としても何回か、うんあのね、舞台公演したりとか、
はい、
あと、まあ、尾瀬の公演にもキャストとして出てもらったりとか、
はいはい、出させていただいて、
ね、して
はい
でこの最近の CM 撮影ですね
そうですね、
はい、もう今小泉さんっておいくつになられました
今年56です
あ、うん、あの多分50代の枠がなかなかいないと思うんですよ演技ができる方でってな、いないと思うので、うんまあ、いいあのポジションにいらっしゃると思うのでいいポジションもうどんどん、はい、この枠で
そうですねいやでも楽しんでますよ
はいはい
はい
、はい、じゃあ、ツイキャスにですね、はい、いろいろコメント来ておりますのでは
い、
はい、おそらさんですねこんにちはパチパチパチって始まりましたってことですねで、はい、いっくんこんにちははいとおそらさんまたリクエストリストラいや違います違います今日はイベントあのネタもねするということでFC 琉球さんのイベントでもオリジンからあの芸人さん何人か出ておりまして、まあ、MC もしながら、うんまあ、ネタもやってくださいというあのことで今日はもうね、うん、行っております円楽さんから、うん、浩二さん、はい、県外に行ってたんじゃないのって言ってますねよくご存知です ね, ですね円楽さん
すげえご存知では
いはい、はいまあ、ちょっとね、まあ、大阪でしたっけ、
うん、大阪に今いわゆる出稼ぎですね、
うんはい、ちょっと行って、まあ、今はまたちょっと戻ってきていらっしゃる、はい、ということですね
そうですね、
はいはい、続きまして、この方来ておりますちょっとねあの映画とか の,、はい、あのタイトルから、
はい、
この俳優を当ててくださいっていうあのコメントが来ておりますちょっと読みますね、
はい
リー・ストラスバーグのアクターズスタジオで学びどうも、うん、1967年映画デビュー、うん、79年のクレイマークレイマーでついにアカデミー主演男優賞を獲得、2度目のアカデミー主演男優賞に輝いた、
うん、
レインマンで見せた発達障害の演技などもあのなど上に続く、どうなんでしょうもう常に、どこに行けばいいんだあ常に、挑戦的な役に取り組み続け、うん
はいはい、
21世紀以降もミート・ザ・ペアレンツのシリーズといった話題作に出演し、
うん、
2012年にはカルテット人生のオペラハウスで監督デビューを果たしました、
う
ん、本作はトロント国際映画祭で上映され、うん、高い評価を獲得しました、
はい、
どなたでしょう
あなんか今思い浮かびました、
う
ん、
レインマンとかですクレイマー、ね、クレイマー
はいはいはい
あ、誰だと思います
？あの人かな、
はい、
ダスティン・ホフマン
すごいすごい、
ね、
あ
レインマン見ましたよ
あ見ました
うん映画館であ
、はい、そうなんですね
行きました
あ、
うん、
あじゃあもう年代に合った
そうなんです
お題でした ね,
ねあレインマンって来たからああの人だ
とはいはい、
うん、
はいまあ西賀拓実さんって名前ついておりますけれども、
はい、
あのランディーレンさんという方ですね、まあ、いろいろ名前をいつも変えられるのであ
名前がね、
はい、でいつも、こういうお題を出してくださる方ですね よかった当たって、
ね、どうなるか知ってる人でよかった、
なんかよかった。じゃあ結構難しいお題を結構持ってきてたんですけど、ここ最近は、分かるっていう人を送ってくれてるんで、あ
安かったかもしれない。
そうか、そうなんですよ、ね、
自分の年代だったら、あ、はい、この人だなって
、ああ、うん、そうですよね、
そうかもしれない、はい、よかった
よかったはい、今日からゴールデンウィークということで、まあね、先週の土曜日ぐらいからもう始まっている方も、ね、うんうん、いらっしゃるかとは思うんですけれども、ね、もう、この FM 那覇の前は、はい、この今日から始まっている那覇ハーリーのお客さんかな、結構いろんな、ね、買ったものとかを持ちながら歩いて、
ね、歩いてますよね、
人たちがいますね、うん、人通りも多いし、人通り多くて、うん、ね、隣の鳥貴族に入るために並んでる人たちも ね、 いつもよりは多いかなという感じがしますね、うん、
いました、
ゴールデンウィーク全然計画立ててないけど
ないな、
ね、まあ、今度なんて言うんですか、うん、どこ行っても人いっぱいだよなと思って、
うん、確かに確かに、
うん、なんか二の足踏んじゃうところもありますけれども
そうですよね、
はい、私はちょっとこっちに来る前ですね、今日はちょっとお肌のお手入れをですね、
はいはい、
まあ、女優なんでしてきまして、もうこういうのも定期的にちょっとやったりとかしてるんですよ。
最近髪もなんか、
ね、あ、そうなんです、髪もね、この間の撮影の時はまだそのままだったんですけど、この髪もちょっと切って、あ、で、このカラー、
はいはい、
カラーが私がやったのがアンブレラカラーって言って、なんか傘みたいな感じで、
はい、
髪の上の部分だけいくつか取って、
は
い、まあ、ある部分だけ取って、でそこは別の色にするんですよ。で中はちょっと暗い感じにして、でその上に取った部分はちょっと一回ブリーチかけて色を抜いて、はい、
うん、
まあ、ちょっと明るめの色にして、でこれがもうパッて落ちた時には、この傘みたいに布の部分とこの針金の部分になってるみたいな感じになるっていうのがこのアンブレラカラーっていうそうなんですよ。
面白い。
これが逆バージョンもあって、中がこの明るい色で上がこの落ち着いた色にしてもいいっていうパターンもあるそうで、でこの色も色味もまあ黄色っぽい色味とかベージュ系とかピンク系とかいろいろ選べる感じで、私はベージュ系にしたっていう、
ベージュ系で、はい、ですよね。 CM の時撮影の時と色がね違ってるから、
そうなんですよ、なんかちょっと気分変えてみたいなと思って、
ね、似合ってるなと思って前とだから色が違うし、
あ、
う
ん、はいはい、
似合ってると思って、
ありがとうございます、ね、
そうか、
そうなんですよ。でこの髪もちょっとくせ毛なので、
うんうん、
こううねったりとかして結構朝とか手入れ大変なんですけど、でももうなんかトリートメントもして、それでこうこの癖もちょっと落ち着かせるような感じだから、ちょっとね、ストレートパーマ当てたのかなっていうぐらい結構まっすぐになったりとかするんですよ ね、
ま
あ、そうそう、であと、ね、この美容室に行った時に、なんか最近新しいこのヘッドスパが入ったよっていう風になって、
はいはい、
でもうちょっと自分のご褒美にやりたいと思ってそのヘッドスパもやったんですよ。最初寝て、
はい、
でこの髪の生え際のところに炭酸水を 3分ぐらい流すんですよ。
シュワシュワ
の炭酸水をシャーって流して、
はいはい、
でその後、このまたその炭酸水で髪を浸して、
は
あ、こうまた3分ぐらい置くと、
そ
したらこの炭酸が毛穴の方に入っていって、こう刺激するみたいな感じで、それでこう髪の毛の張りとか腰も良、
はいはい、
くなるっていう、
は
あ、リラックス効果も、ね、まあ、あるような感じなんですけど、
ね、
もうそんなに長くやるわけではないけど、でも結構気持ちよかったですよ。
すごい、炭酸水ってすごいですね髪の毛にいいんだ。
そうなんですよ。だからなんかもうちょっと、ね、この先週は CM 撮影もあって、
はい、
でその後沖縄本屋、書店大賞 の、
ありました、ね、
司会もしに行ったので、もう結構バタバタだったんでしょうね、
は
い、もう急いで台本作らないといけないとか、もう当日は、ね、現場でまた打ち合わせをして、
うん、
そしたらなんか急遽変更とかあるので、
あ、
そこも組み立て直したりとかして、まあ、1時間、ね、書店大賞を の司会をして、
はい、
もう久しぶりにヒールも履いたのでもう体中痛くなったりとかして、もう疲れた、ご飯も作れないみたいな感じになりましたけど、でももうその分のなんかちょっとご褒美をしたいなと思って美容室に行った時に、
うん、ね、
もうヘッドスパまでちょっとやりました ね、
そうですよ、自分の体もしっかりね、
そうそうそう、もう
見てあげないと、
そうなんですよ、
ね、いや、
まあ、コウジさんはなんか自分にご褒美とかなんかやったりするときあります？うん、
あ、まあ単純ですけどね、うんうん、甘いの好きなんで、
あ、そうなんだ、
そうそう、うん、だからあ、ちょっとじゃあ今日はいいの食べてみようかなとか、
あ
今日は自分頑張ったから食べてみようかなとか、
あ
そんなのはちょこっとあります、
うん、どんなものを食べたりします？
自分バームクーフェンとか、うん、シュークリーム好きで、
あ
洋菓子は、
はいはい、
和菓子だったらお餅、
うんうん、
ま
ん
じゅ
う、あ
大阪行ってる時は、うん、何かし関西ってあれですよね、うん、スーパー行っても、うん、沖縄と逆なんだけど、
うん、
洋菓子より和菓子が多いんですよ、
うん、
コンビニ行っても、
うんうんうん、
でも沖縄はあ帰ってきて思ったら、
うん、
沖縄洋菓子多いなと思って、
あ
和菓子少ない、
あそうかもしれないですね、
そうそうそう、だから大阪行ってる時はしょっちゅう餅買ったり和菓子買ったり、
うんうんうん、
あ今日は疲れたな、まんじゅう食べてみようかなみたいな、
あそうなんだなんか可愛いですね
今日は食欲ないけど、まあ、餅ぐらい食べようかみたいな、
あ、うん、そうなんだ、
そうなんですよ、
で
意外とだからそんなやって、あ沖縄って洋菓子こんな多かったなって気づいてし、
うんうんうんうん、
お餅少ないね和菓子少ないなみたいな
ああそうかもしれないですね、うん、
最近気づきましたね、
あでもコンビニとかでも和菓子コーナーに行かないの方にね、
うん、
を見ないと和菓子ってちょっと探せなかったりとか、
そうそうそう探してね、
でスイーツコーナーでも、まあ、みたらし団子とか、
うん、
はいはい、大福とか、どら焼きぐらいはちょっとあるかな、みたいな感じで、そうそうそう本当に和菓子ってなったらもう少ないですよね、
少ないですね、
うん、
スーパー行っても種類が全然やっぱりこっちと関西でも、ね、あ違うなと思って、
うん、これ、うん、沖縄の、
うん
スーパー行くと沖縄のかな仏壇にうさぎるなんかねうさぎる小橋はあるけど
ある、
うん、和菓子はちょっとね
ない
確かに
あまり少ない、
うんうん、
見かけないなと思
ってそうですねあんまり和菓子を食べるっていうのはちょっとない、
はい、
少ない機会も少ないかもしれないですよ ね、
ですよね、うん
でもあのねよくあの劇団にも協力してもらってるプールブーさんとかもね、
はいはい、
近くですよね
そうなんですよ、うん、あの同級生 の、
うんうん、
あの弟さんがね、
はいはい、
やってて、
はいはい
うん、そういう関係もあって、うんまあ、自分も誕生日プレゼントあーバースデーケーキとか、う
んうんはいはい、
ちょくちょく買って
あ
なんか美味しいですよ、
はいうん、最近はなんか新しく
そうそうそう、ね、
お店を出されて
2号店ができましたね
う、はいはいはい、
家から歩いて5分ちょっとぐらいかな
あそうなんですか
近くなった
じゃあ行きやすいじゃないですか
近い
そうなんですよ。うんうんうん。うん、なんか円楽さんからですね、
はい。
甘いものが好きなのに、ヤンビーと一緒にラジオをやった時の差し入れのお菓子2人分持って帰られちゃったんだぞ。ん？ん？ヤンビーとラジオをやった時？
うん。
差し入れのお菓子。
あ、ですね。差し入れいただいて、
はい、
ん？あんたどうなったんだ？
2人分持って帰られちゃったんだぞ。何なんですかね。誰から持って帰られたってこと
持って帰られたから自分あそういえばんいただいた記憶がない
あじゃあ誰かに持って帰られたってこと円楽さんが差し入れしたの
話かな、うん、かもしれない
あそうだったんだ
だいぶ前の話だな
あ、
うん、
そうなんだ
どんなお菓子だったかな
あ
残念
はいでもね、このリスナーさんがちょくちょくこう、
はい、
差し入れいただいたりとかして、
はい、
もう結構おこんなに結構食べられないぐらいの時もあるし、うん、こう今まで私たちが知らなかったお店のなんかお菓子とか持ってきていただけるんで、もうそういう時はええー、と思ってもうめっちゃ喜び
が食べたことないような、
はいはい、で私よく友達から言われるのは、
うんはい
クエーブーだねって言われるんですよ。
ああ、クエーブー、はいはい、
食べ物が寄ってくる。
そうそうそうそうそう。
食べ物が寄ってくるタイプなんですよ。だから、うん、もうあんたは一生食べ物に困らないよみたいな。
はいはいはい。だ
からもう、うん、なんかごちそうになったりとか誰かに何か食べ物もらったりとか、っていうのをよく。
レイさんもクエーブーなん
で、ね。そうそうなんですよ。だからもう、うん、多分レイはこの、うん 昔は、うん、多分いろんな人に食べ物を与えてた人なんだはずと。そで生まれ変わって、はいはい、今もクエーブになってるんだはずみたいな、
うん、自分に帰ってきてる
んだ。そう
なるほどね。
そうなんですよね。
いいじゃないですか。
はい、じゃあそろそろ CM に行きましょうか。あのメッセージもね、あの募集しておりますので、メールアドレスをお伝えします。メールアドレス、コージさんお願いしていいですか。あ、目の前にありますので、
はい、origin@fmnaha.jp でお願いします。
はい、よろしくお願いします。
13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀、打ち上げでたこ焼き、翌日は大阪城観光。一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブ来ねえとケツの穴見るぞ。
奥歯見るぞ。
いや見るだけかや。ケツの穴に手突っ込んで奥歯カタカタ言わせ。なんでお前らがビビってんの。
はい、水曜おりちゃんお届けしております。今日はリクエストのお二人はイベント出演ということで、私金城理恵と試験浩二さんの2人でやっております。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、浩二さんは、はい、この間、ね、大阪の方に行かれて、はい、まあ、今日帰ってきておりますけど、はい、その後はどうですか。
うん、まあちょっと個人的なあれですけど、うん、今就職活動中で、
うん、はい、はい、
で就職活動中ではあるんですけど、うんうん、なんていうんですかね、まあ今主婦をしてます。
男性の主婦ですね。
そうなんですよ、はい、夫と書いて主婦、
はいはい、
で今毎朝早く起きて、うんうん、妻と、うん、次女、高校生、はいはい、高校2年生なんですけどね、うんうん、2人の弁当作ってます、
うん、おー、偉い私弁当作るのも嫌ですけど
いやいや、自分もなかなか今もう悪戦苦闘してますよ、うん、まだ1ヶ月なんですよ、初めて、
はいはい、
いやー、まあ献立考えるのも大変だし、
大変、うん、
どんな材料使ってどんなの作るって、
うんうん
う
ん、
もう毎日も大変ですよ頭か、だからでも大体同じパターンになっちゃってるんで、
うんうん、
あ、でもな、どうしようかな、まあ、ごめんね、一応同じようなもんだけどみたいな感じで作ってはいるんですけどね、うんうん、もうちょっとレパートリー増やしたりとか、
うん、
なんか工夫できたらいいけど、とりあえずあるもので作るっていうだけは基本にあってやるんですけど、うんうん、まあ本当に毎食ね、献立考えるって、うん、あれは大変ですね。
大変ですよ。だから何食べたいって 何でもいいって言われたら一番困るんですよね。そうそう、本当に
この気持ち、あ、そういうことかって、うん、本当
ね、もう今日は今日も私ラジオの終わりに、うん、はい、ちょっとスーパーで買い物するんですけど、結構食材がなくなったんで、うん、まあ帰り買い物に行くけど、なんか買ってきてほしいのがある、なんか食べたいのあるって言ったら、うん、分からんみたいな、分からん、もう分からんが困るみたいな、
ね、アイディア出してくれたら助かるけどな。
そうこれが食べたい、うん、まあ、単純に肉が食べたい、魚が食べたいでもいいんですよ。
あ、大雑把にね。
そうそれだけでも、はいはい、ありがたいんですけど、 それもないけども分からん、何でもいいみたいな、もう何でもいい、困るみたいな、
どうしようと思います
よね。じゃあもうこの料理をすることと、
うん、
はい、まあ、これ炊事洗濯とかも全般的にやってるということですよね。
うん、そうですね、はい、そうなんですよ。
まあね、ちょっとね、家族、ね、お父さんのちょっと面倒も見ないといけない、
う
ん、っていうこともあって、
ね、
ま
あ、
ね、ちょっと主婦をしようっていう
ですね、なかなかフルタイムで、うん、仕事というより、うん、まあ、パートタイムでできる仕事で家のこともしながら、
うんうん、
まあ、そんな感じですかね、
うんうん、この、まあ、料理も、ね、してるってことなんですけど、うん、はい、今まではその料理をする経験とかはあったんですか。
ですね、独身の時に結婚するちょっと前なんですけど、うん、仕事で久米島にいたんですよ、
はいはい、
でその時に半年だけ、まあ、そこ久米島で仕事してて、
うん、
もちろんその時もまあ一人暮らし で、
うん、
でそこからでしたかね。
うーん、
そこからまあちょっと自分でなんとか料理っていうのもね、うんうん、ちょこちょこやりだして、で、うん、去年の大阪行って、うん、もちろん向こうでも寮生活なんで、
うんうん、
もう外で食べるわけにもしょっちゅう行かないんで、
うんうんうん、
なるべく抑えて、
あ
男飯でしたけどね。あ
そう
、はい、
でもね、全くなんかゼロからじゃなくて、まあ経験が、
うんうん、まあそうですよね、
ね、あったからできるかなっていう感じですよね。
ですよね。でもね、弁当を作るって人生初なんですよ、
う
ん、本当に。
ああ、そっか。
そうそうそう。
その都度食べるご飯は作ってたけど、うんうん、ってことですね、
だけど毎朝ね、
うんうん、
あの家族のために弁当を作るっていうのは、うんうん、本当人生生まれて初めてだからいやー、妻がやってたようにはなかなかね、
うん、そうで、だって世のお母さんは多分5時とか5時半とかに起きて弁当を作って、
うん、そうなんですよね。
その後にまた朝ごはんも作って
なんですよ、
ね、渡すってことでしょ。
そうそうそう、
うん、
俺も6時までには起きて、
うんうん、
まあまあ遅くても6時には起きて、
うんうん、
はい、
や
って作って、はい、入れて、はい、どうぞって、
う
ん、で送り出したらちょっと一息ついて、で、はい、洗濯して、
はい、
みたいな
ね、誰かがお金払ってくれるわけじゃないこともね、そうそう、ずっとやってるわけですよね。
はい、そうしてちょっと時間があるから、じゃあハローワーク行って仕事探そうかみたいな、
うん、
このまま一日ですよ。
あ、うん、そうなんだ、
はい、
まあ、あのこの料理に関しては、
はい、
まあ、経験もあるってことですけど、この献立考えるの大変じゃないですか、
うん、ああ、もう一番大変
あの、ね、私は、
はい、
まあ、このクラシルっていうアプリを使って、
はいはいはい、
例えばチンゲン菜とか入れたら、うん、そのチンゲン菜使ったやつとかがいろいろ出てくるので、
うん、
あ、このレシピだったら、
うんうん、
あの冷蔵庫にある材料これこれがあるから作れるなとか、
はいはい、なるほどね、
っていうのをやったりとか、う
ん、はいはい、
あとは最近は YouTube で、
うん、
毎日中華っていう、あの、あの番組っていうか、
うん、
のがあって、でそれで結構レシピを、まあ、動画見ながら、で、あの材料とかも載ってるので、
うん、
今日もそれやりましたよ、昼間は。
この作り方とかもじゃあ、
はいはい、
動画であ
るので、だからこの今日はほうれん草、
うん、
ほうれん草の本当に塩炒め、簡単なものだけど、あの、まあ、ニンニク使って、
はい、
ニンニクと、
うん、
ニンニク油ニンニクで炒めて、
はい、
でその後、まあ、ほうれん草を入れて、
うん、
まあ、鶏ガラスープの素とかをパッと使うだけですけど、はいはい、結構なんか簡単になんかできる、まあ、
うん、
感じのものをいっぱい載せてるので、う
ん、あ、
そういうのを作ったりとかしてますね。
今のリエさんの話しっかり自分も、あ、なるほどって今参考にしてて反応してるな
結構なんか、うん、これは家にある材料で、
うん、
あの作れるっていうパターンが多いので、この野菜、はい、結構野菜の料理が多い、豆腐を使うとか、
はい、
まあ、卵を使うってもあるけど、
結
構青菜とか青菜炒めとかもあるし、
うん、
この本当にキャベツを簡単にこれ炒めるだけでめっちゃ美味しいとかもあるので、
はい、
そういうのをちょっと使ってやってる感じかな。今日はちょっとほうれん草が一袋、
はい、
思ったより量が少なかったので、
うん、
1回もあの料理した後に、
はいはい、
もうちょっと卵も加えて、
あ、
ちょっとなんかかさ増しにしたりとかはしましたね。
わかるな、最近そういうのも、リエさん話聞いたらつくづく、あ、これあったな、こんなしたな
で、これ お米、うん、ご飯はいつも炊いてで、そのままずっと炊飯器で入れてます、はい、それともなんか冷凍庫に入れたりします？
やっぱりあの温かいうちにその冷凍にできるこのパック、
うんうんうん、
あのそれで保存して、
はいはい、
うん、また温めて使うときはそんな感じで。
そうですよね、
うん、
なんか私もあのそんなに気にしてはいなかったけど、
うん、
もうなんだから 絶対冷凍にしてみたいな感じで言われて、それでも今はもう、はいはい、その冷凍するようにしてます。実家で、ね、暮らしてるときはそこまで気にならなかったんですけど、
うん、なんかね炊飯器でずっと保温にしてると、うん、ちょっと色が変わっちゃうとかって聞いたこともあって、
茶色くなってきたりとか、うん、また逆に硬くなったりとか
そうですね、
うんうん、しちゃうので
っていうことだったんでね、
うん、それをやったりとか、うん、あとはあのこのお米に、うんまあ、雑穀入れてみるとか、
あ、なるほど、
あとこの、はいはい、あの万南ライフ の、うんうん、あのこんにゃくのお米があるので、それを入れて、はあ、なんかちょっとカロリーを抑えるっていうか、
あ、こんにゃくのお米って
あるあるんですよ、それを入れてはい、はい、ちょっとカロリーを抑えてみたりとか、
あら
っていうこともやってますね
あ、これも情報止めとかなきゃ、まあ、
なんか男性はこの雑穀とかがそこまで好きじゃない、好きではないようなので、もう私が食べる用として雑穀入れたあのご飯は作りますけど、
そうなんだ、
基本的にも白いご飯の方がいいみたいなので、もう冷凍保存するやつはもう白いご飯だけにしたりとかしてますね。
白米好きなんですね。
そう、白米好き
確かにね、ご飯さえありゃあとはね、
そうなんですよ。
そっか、
うん、そういうこととかもしてますね。でもこの今ね、浩二さん主婦をしてるってことで、
はい、
ね、この最近っていうかここ数年でドラマでこの、
はい、
あの私の家政婦の渚さんとか、あ、
はいはい、
あと今はまたドラマで、うん、あの私のお嫁くんっていうドラマもやってるので、結構男性が、はいはい、あのこう主婦っていうか話になって、はい、まあ、家のことをやる、
あ、
で女性がもう結構キャリアウーマンで、
うん、
あの外に出て働いて、はい、家のことは結構ズボラで何もできない人とかいたりするのよ、なんていうか、はい、努力しても家事音痴っていうんですか、
あ
で何もも やっても失敗してしまうという、
はいはい、
パターンの人もいるみたいなので、
う、
まあ、そういう人は、まあ、主婦とか、お手伝いさんみたいな人がいてくれたらいいのかもしれないですね。
だからね、そういう、ね、ドラマもあったけど、うん、あ、なるほどね、
そうそう、う、音痴な方がいるみたいですよ、
どうしても うまくできない、
そうそうそう、うん、女性万人が全てこう、ね、家事をこなせるっていう、う
んうん、わけではないし、
そうそうそう、うんうん、ね、そういうちょっと音痴な方もいるみたい。
そっか、男性でもそうですよね、こういうのが得意な人とかね、うん、料理が得意とか、
うんうん、
あ、いるし、うん、あ、なるほどね、
それ
こそ本当ね、男女のあれじゃなくて、
うん、
この人のなんか得意不得意とかね、
あ、そうなんですよ、
個人のそのなんだろう、違いがあるんでしょうね、
うん、そうかもしれないですね、
へ、
あと思い出しました、
うん、
はいはい、この料理、
うん、
料理私たまにこの家事やろうって番組があるじゃないですか、テレビ、
ああ、ありますよね、
はい、あれで、まあ、いろんな芸能人の方とかが、
はい、
料理するの で、で、あ、これいいなと思ったら、その家事やろうのインスタを見て、
は
い、
うん、
インスタにレシピが載ってるので、
そっか
あれは動画はないけど、うん、この画像で、
はい、
この進み具合、料理の進み具合が見えるので、それを見て、うん、あと材料があるので、
はい、
まあ、テレビで見たのを見ながら、見たのを思い出して、ああ、こういう順番でやればいいんだなみたいな感じでやったりとか、
すごいリエさん研究熱心な、
もうなんて、ね、レパートリーが、うん、なんてあんまりないから、うん、こういうのでちょこちょこちょこちょこなんか見たりとか、
はいはい、
してますね。
リエさん得意料理っていうと、
得意料理って言われたら困るんですけど、うん、あ、そもう味噌汁ぐらいですかね。
あ、味噌汁。
もうあえて言うならば味
噌汁。もう僕も一緒かな。味噌汁ならもうパッパッと作るみたいな。
そうそうなんですよね。
うん、
もうなんていうの、生姜焼きも醤油に。なんか生姜入れてとかみりん入れてとか、うんうん、とかやるよりも生姜焼きのタレ使えばいいんだって思う人だから、なんか細かいものと言われるとちょっとまあ困っちゃうんですけど、うん、そうだからもうその日々このアプリとか、なんか動画とかなんか見てもなんか自分でレパートリーをちょこちょこ増やしていくっていう感じですね。はい、もう私個人が食べるのはどんなんでもいいですよ、うん本当にどんなんでもいいんですよ
あ、なるほど、それ分かる、うん、自分も僕一人が食べるのは割かし適当なんですよね、
うんうんうん、
食べられればいいや、
うん、そうそう食べられればいいって感じだけど人に出すとなったら、
ね、家族にはね、
そうそう家族に出すとなったらってなるので、
さすがにはね、
そうそうそう、だからもうね、うん、もう人を呼んでこの料理をなんか食べてもらうとかはちょっとできないできないと思って、い
やそこまでは毎日の食事だけでいっぱいいっぱい、
ね、そうそうですよね、うん、そうなるんですよね、
ああいうことできる人は本当すごいですよね、
本当にすごい、だからもうね、あの私一回こうあの飲食店でアルバイトとかしたことがあって、うん、まあ、基本的にホールの方が、はい、あのメインでやってて、中の料理をする方はなんかちょっと怖いなと思って、うん、あんまりやったことがなくてですね、で、まあ、これ私こう今まで飲食店で働いたのはこの海外オーストラリアに行ってた時があって1年ほど、その時にこうジャパニーズレストランとかでバイトしたので、そこであの初めて働いて、でその後ね、まあ沖縄に戻ってきて、まあちょっと機会があったらそういうあの飲食店で働いたことあるんですけど、でももうキッチンとかは絶対できないと思う。いやいやもうな、まかない作るのも私嫌ですみたいな、
うん、
なんちゃうんですよね、この、うん、なんでしょう、あの、まあ、深夜たちが働いていた空海でバイトしたこともあったんですよ、うん、あの、もう本当に短期間、ね、
うんうん、
あのこのゴールデンウィークの連休が超長い年があったんですよ、うん
う
ん、10日間とかぐらい、
あ、ね、ありましたよね、
だからその時なんかやりたいと思って、うん、ちょっと働かせてって言って、
はい、
働いて、でももうこのなんだろう、うん、もう本当にこうホールやるのが精一杯で、
うん、
結構向こうってこう大きくあのご飯を炊いて、
はい、うんうん、
炊いたくさん炊いて、はい、この移す、うん、大きい鍋に移したりとかもしてたし、うん、で卵も、
うん、
もうこのケースに入ってる卵をもう一気にバンバンバンって割っていく、片手で、片手ポンポンポンポンって割っていくから、もうだからもうあの深夜とか、うん、トミーとかポンポンポンってやっていくから、うん、なんでこんなにできるのみたいな、片手で片手でなんか10個とか普通に平気でやるので、
すげえ、うん、かっこいい、
かっこいいですよ、
ね、
もう私はなお茶出して、うん、テーブル拭いてみたいな、会計してみたいな感じでありましたけど、
いや片手でねできない、
できないですよね、片手でポンポンポンポンやっていくから、うん、ええー、と思って、洗い物は全然やりますけど、
うん、
もうそんななんか準備の段階でさえもなんかちょっとプロのなんかテクニックを、うん見てねえと思って、もうちょっともうやっぱキッチン入れないというか、ね、うん、自分の家でやることで精一杯
家で ね
感じですよね、
あ、そっか、
はい、でもあの深夜も家で料理はしてるって言ってましたよ、
うん、まあ、やってるんだ、
ね、
はい、
もうこの奥さんとかも子育て大変なんで、うん、料理は自分みたいな感じでやってるって言ってましたよ、掃除とかはね多分奥さんがやってると思うんですけど、
うんうん、ね、みんなそれぞれじゃあもう分担してね、
うんうん、
お互い助け合って、
はいはい、
ですね、いやでも本当になんか主婦やって1ヶ月、
うん、
あこんな大変さあるなって今つくつく感じますけどね、
これをねもう何十年もやるってことだから ね
本当ですよね、
うん、
すごいわ
あ、なんか円楽さんがこういう、
はい、
私が説明したあのなんかアプリとか、うん、とか動画とか見てやるやつ、
はい、
そういうの真似して美味しくできるんだけど、うん、ちょっとアレンジ してみたら大失敗する率高いよねって、オリジナルが一番うまいレシピが完成されてるって、まあ、確かにそうですよね、
あ
なんかあこれはこうした方がいいんじゃないかとか、
うん
うん、これ加えた方がいいんじゃないとか、ちょっと量をもっと多くした方がいいんじゃないかとかやると、
はい、
ちょっと失敗するっていうか、
あこのレシピ通りじゃなくて、そっか、
うんうん、
なかなかにそれはまた、
はい、
ついつい思いますよね、
うん、そうですね、
材料ちょっとこの辺こうしたらとか、
う
んうん、これに変えてみたらとか、
そうそうそうそう、うん、
お
だからこの間も、うん、あのこうゴーヤーチャンプルーを、
はい、
あのミキママっていうあの女性がいるんですよ、この料理の動画とか YouTube とか出してる、
はい、
この人がこのゴーヤーチャンプルーにマヨネーズを入れるといいっていうことで、マヨネーズを入れてやってみたけど、
うん、
いやなんか思ったのと違うちょっと失敗したなと思いました
マヨネーズを入れる。
マヨネーズを入れるとちょっとまろやかになって、こう、苦味が消えるみたいな。
ああ苦味が。
でちゃんとそのね、あのミキママが言ってた順番通りにやったけど、いやなんかちょっと違う。
なんか違う。
普通に作ればよかったみたいな感じ。っていう感じでしたね。はい、
どんな味でしたっけ、ちなみに。
いやでもマヨネーズで、まあ塩分が加えられてはいるけど、まろやかになるっちゃなるけど、はい、でもなんかちょっとねっちょりしたような感じもしたし、
あそっか、
だから普通に、あの料理して最後に卵を、で閉じるぐらいでもよかったなって思いましたね。
ああ
そうしたら普通にまあゴーヤの苦味も多少味わいながら食べれたなっていう感じでした、
なるほどね。マヨネーズにも油が入ってるし、ね、
そうそうなんですよ。
で
だからちょっとギトギトねなった感じでしたね。
はい、そんな感じだったんですね。
はい、はい、はい、じゃあ、そろそろ CM に行きましょうかね。はい、それでは CM です、どうぞ。
Your radio station.
はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回はこれ練習してみましょう。いきますよ。しかむ。しかむ。びっくりする、驚くという意味があります。うわっ、死にしかます、まぶや落とすだろ、しかまさんけ、いやもうこれぐらいでしかまんけ、げしかんじぇん、訳すとですね、うわっもう超びっくりした、魂が抜けたらどうすんだよ、驚かすなよ、お前もこれぐらいで驚くなよ、はは驚いてやんの、とまあこうなります。しかます、しかまさんけ、しかまんけ、しかんじぇん。いやはや、訳すのも一苦労です。皆さんも驚いたときは、ぜひ使ってみてください。
水曜オリジンチャンプルーお届けしております、
はい
はい、今日はですね、私劇団大勢の金城理恵と
劇団ダボローシー具志堅浩二です。
はい、この2人でやっております、はい、リクエストはですね、今日はイベントの出演ということでお休みとなっております。もうね、ずっと主婦目線の話を
ね
やっておりますね
盛り上がりましたね
はい、この間私たち2人は先週CM の撮影で泣き陣の方に行ったりとかしたんですけど、はい、こういうの浩二さんは、北部に行った時とかは、なんか帰りとか、まあ、行きでもいいし帰りでもいいし、はい、必ずここに寄るとか、こういうとこに行きたくなるとかってあります？
あ、そうですね、行きたくなる、まず行きたくなるのが、恩納村の、あれどこだったかな、ドライブイン、
あ、
サンセットドライブインかな、美味しいスープがある。
あ、そうですよね、うんうんうん、
あそこね、行くのが楽しみ。
あ、そうですね、いいですよね、
あそこのスープがね、
はいはいはい、
なんか特に冬とかね、温まりたいなと思ったら飲みに行くんですよ。
そうなんだ。この間は CM の帰りは行かなかったですか？
あの時はですね、そうそう、まっすぐは帰れなかったな、ちょこちょこ、もともとうちの両親も名護の薮、はい、というところが出身なんで、
はいはい、
そこの方をちょっとくるっと回りながら、
はいはい、
でもドライブというか久しぶりに通ってみて、それから帰るって感じだって、お店もどっか寄りたいなと思ったけど、その時なんか思いつかなかったんですよね。でも下道から、
下道から帰った、
高速ではなくて、下道から帰ろうかなみたいな。
あ、じゃあゆっくりのんびり帰ったって、
でもしかしたらどっか寄りたいなってところがあれば、
はいはいはい、
ちょっと寄ろうかなと思ったけど、結局なんか思い浮かばなくて、そのまま帰っちゃったみたいな。
なんか私は、うん、あの北部とかに行くと、はい、この道の駅で、はいはい、あのおっぱアイスを食べたいっていうのがあるんですよ。
あねえねえありますよね、
はいはい、うんうん、だからもうこの間 CM 撮影の帰りも行きました、う
ん、あ行きました、
もう一人で行って車帰れる車の中でおっぱアイスのソフトクリームを食べながら帰りました。
おっぱアイスって泣き人ですよね。おっぱだけがあって、
はいはい、そうそう
か、長らく食べたことないな、
ジェラートとかもあるし、うん、はいはい、結構いろんな味があるんですけども、スタンダードのソフトクリームバニラで、
はい、あそれ思いつかなかったなそっか、
はいはい、
じゃあ思いついたらリエさんとまた会ったかもしれないですね。
あ そうですねでこの、うん、こう道の駅のところに新しい駐車場がちょっと広くできていて、うん、この道の駅の前じゃなくてその、そばの方に、
うん、ありますね。で
そこにまあお手洗いとかあるんですけど、そこからなんか高架橋みたいにこう、はい、なんかこの58号線挟んで反対側のなんか抜けられたりとか、うん、そこの上でに登ってまあちょっと海を眺めるとか、展望台とまで行くかどうかちょっと分からないけど、そういう風にちょっと景色が眺められるような感じにもなっていてですね、
うん、あんななってるんですか。
そうそうそうなんです。
なんかあるなとは見てたんだけど、うんうんうん、
はいはいはい、
そうなんだ、うん、そうそう、まだ通ったことなくて。
ああはいはい、うん、もうぜひそこにも行ってみてください
ね、行ってみないとみんな分かんないですね
そうですよね、だからもう、あもう絶対北部に行ったら、うん、おっぱ牛乳のアイスを食べるぞって決めて、で、うん、この間の撮影の後も、はいはい、もう絶対帰りに行こうって決めてい
いな。
いたんですよ
今度行ったら食べよう
まあその前に、はい、ちょっと私も親戚が、母方の親戚が、ね、うん、泣き人の方に住んでるので、
泣き人、
はい、なのでちょっと撮影の後にちょっとだけ顔出しに行ったりとかして、はい、
あ
もうその後、まあ道の駅に寄って、うん、まあのんびり帰ったっていう感じだったんですけど、うん、
ね、せっかく行くとね、 そのまままっすぐ帰るのもったいないしね。
そうなんですよね、
ね、あれは一緒だ一緒だ
あとはなんかこの北部に行って、うん、
はい、
結構なんかバナナマンの、うん、あの番組で結構沖縄を紹介していて、はい、名護の方に、はい、あのとんかつのお店があるそうなんですよ。東京の蒲田の方にあったとんかつのお店が名護の方にあるということで、そこもずっと行きたいなと思って、まだ中で行けてないんですけど、うん、結構もうそこにみんな、あの食べに来るためにこう名護に行くっていう人も多いらしいんですよ。なんか普通のとんかつとちょっと違うらしくて、結構なんかジューシーで、このこう肉のこの仕込みがなんか他とは違うみたい、この老舗の味、ということで、
こういう店もあるんですか。
そうそうそうなんですよ。カツゼンだったかなっていうお店だったと思います。
名古屋もね、いろんなお店いっぱいできてますもんね、
うん、そうなんですよね。結構なんかおしゃれなお店もできてるし、
うん、だいぶB 股とかあの辺行くと宮里とか、うん、お店もいっぱいずらーってね、
うん、
すごいですよね。
そうですね、うん、あとこの間、うん、カデナフェスティバルっていう、ね、あのイベントにちょっと行ったんですけど、うんうん、はい、でその帰り、あの、まあ、食事する場所を探そうということで、はい、カデナ あのシーサイドっていうお店、
カデナの、
はいはい、そこに行こうとしたんですけど、ちょっとイベントに出店してるってことでお店を閉まってたんですよ。
あ、はい、
だまだ行ってないのでそこも行きたいなっていうのを思ってます、もうちょっとね、あの、まあ、基地の中にはあるけど、はい、まあ、一般の人も入れるようなところなので、
はいはい、
で、まあ、あのアメリカナイズされた料理と、
はい、
あの、まあ、このレストランもそういう形態になってるので、まあ、チップも多少払わないと
そっか
いけないんですけど、あ、まあ、海も眺められるようなところなので、ちょっと連休中に私はちょっと行きたいなっていうふうに思ってますね、どこもいっぱいっては思うけど、そういう、ね、大きなイベントに行かなくても、うん、なんかそういうお店に行って、
あ、ね、
ちょっと食事を味わいながら、
うん、いいじゃないですか、
なんかゆっくりしたいなっていう感じはします ね、
うん、
ね、はい、
いいな、そういう場所があると、うんへ、なんか初めて聞いた名前だから、まあ、どこだろうって今思いながら、
あ、もうカデナの、うん、もう58号線で、うん、もうあのゲートの反対側の方にはなりますけど、
そうなんですか、
あの海沿いの方にです
ね、海沿い側で、
うんうん、はあ、ありますの で、
いいです、ね、
ぜひ行ってみてください、
うん、探して行ってみます、
はいそ、 うん、そうなんですよ、
うん、
このリアさんは、はいはい、
あ、リアさんもやっぱりちょこどっか食べ歩きっていうか、
食べ歩きは、うん、まあ、好きではありますね、うんうん、好きだからちょっとちょこっと行ってちょこちょこ行ったりとかはします、うん、この間は、はい、あのライカムの中に、ローズガーデン、
ローズガーデン、
ーあの本当はあの北中の方にある、まあ、本店は北中の方にあって、うん、はい、そのローズガーデンの
カフェ
がライカムの方にあるので、はい、じゃそこに行きましたね。
あの一番上の方、
あ、上ではなくて1階にあります。 1階のこのバスのロータリーみたいになっているところがあって、あ、バスの、はいはい、そこにあるんですけど、
そこにあるんですね、
はい、ローズガーデンといえばエッグベネディクトが食べれるんですよ、
う
ん、
卵料理、
そうそうそうそう、パンケーキみたいなものにこの卵のクリームがパッとかかって、あとチーズとかかったもので、それが食べれるので、あとも普通にお肉料理とか、そこにまあベーコンがついたりとかサラダがついたりとかしますけど、
アメリカですね。
そうそう、でこの本店のローズガーデンの方には結構もう朝からお客さんって行くんですよ、まあ、モーニングも食べれるし、でお昼前のブランチも食べれるしっていう感じで、うん、朝から結構あのこの外人さんの家族も来るし、まあ、近くの方とかもいらっしゃるし、
はいはい、
夜は夜でまた、まあ、ステーキとかも食べれるので結構いっぱいしたりとか、そうなんですよね。
まだ行ったことないな。
あ結構中部の方もなんか開拓をして、
いいですね、
はいはい、
ね、沖縄もいろんな店がねいっぱいありますもんね。
そうなんですよね。そうなんですよ。うん、
昨日なんかある番組で、
はい、
沖縄そばのお店よりも、うん、今ラーメン店が沖縄増えてるって言ってて、
そうなんで、
うんうん、ここ本当何十年で沖縄ね、逆にラーメン店少なかったけど、
うん、
本当に沖縄そばよりもラーメン店がバーッと増えたとかね、
うん、この昔はね、この一昔前っていうか、うん、その少なかった頃は、
うん、
この沖縄の水がこのラーメンに合わないっていう話もありましたよね。
ああ水、
はいはいはい、水がこのラーメン作りに合わないとか、こう味付けが、まあ、県外の方で同じこう味付けをしても、うん、沖縄だと水の質が違うので、
はいはい、
こう合わないとか、ちょっと味が変わってしまうとか、そういうのがあってなかなかこうラーメン店ができにくかった、
うんうん、そういう理
由なのっていうのは、うん、あったんですよ。でもそこもじゃあ増えてってるってことは改善されたっていうことなんでしょうね、うんうん、
ですね、
うんうん、
よく沖縄南部中南部は硬水って硬い水、
はい
ね、北部は軟水とかって言われてたけど、そうなの、
うんうん、石灰でした結構入
ってた、そう石灰岩質っていうの
が、ね、はいはい、あってそれで結構、うん、あのラーメン作るの難しいとか、
はあ、
っては言われてたんですよね。
うん、あ、それは初めて聞いた、
はい、まあ確かにまあ増えてはいますよね、
うん、
そんなに私も頻繁に食べに行くってわけではないけどラーメンは、はいはい、でも確かにまあ増えているなって感じはしますね。
なるほどね、
うん、はい、
そっか、
はいはい、
リエさんラーメン好きです。
ラーメンはまあまあまあまあですね、
まあまあ、
もう結構こってりなのでカロリーも高いので
そうかカロリーで、
はい、
いいですね、
はい、はい、まあ今日もお時間になりました。今日はですね、はい、もう2人でお届けしました。また来週ですね、あの週明け、リクエストの2人も帰ってきますので、はい、またあの水曜日5時からよろしくお願いします。はい、はい、今日は浩司さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、また皆さん来週。